おはようございます。今日も、新命記から、学んでいきたいと思います。新命記の23章をお開きください。今日の、レジュメを安藤先生からもらったときに、ここから何を学ぶことができるかというところがすごく長くって、この適用でありますとか、ここから学ぶべきことっていうのが安藤先生が書いてくださっていますので、そこからあんまりずれてはいけないと思いますから、一番の上のところを少し丁寧に学んで、で一番ここから何を学ぶことができるかということを一緒に読んでいきたいと思っています。もう何度も安藤先生もお話しされていますけれども、これは約束の地に入ろうとしているイスラエルの民に、主を通してモーセを通して改めて、戒めでありますとか、また約束でありますとかが伝えられているところであります。ここに入る人たちはもう以前のことを知らない人々でありますので、聞いて、また親から聞いてということがあったとしても、リアルにっていうんでしょうか、聞いていることではなかったり忘れていることもあったりするということで、もう一度神様ははっきりと教えてくださいました。で先週もそうですけれども、このたくさんの戒めを学びますと、思わされることは、出エジプトして、荒野をこう歩んでいる時のイスラエルの民というのは、安藤先生も何度もおっしゃってますけれども、外部からの攻撃というものからは守られていたけれども、内部の戦いっていうか、罪から来るさまざまな揉め事ですとか、そういうものと戦う必要があって、そしてそれを通してイスラエルの民が約束の地、私たちにしてみると救いと天の御国ですけれども、そこを目指すのに本当にふさわしくないものが神様に選ばれて歩んでいくのだと、本当に罪深いものが神様の宝の民というふうに言われて、愛されて導かれていくんだということを教えられます。そして先週もそうですけれども、この23章っていうのは本当にいくつかの、戒めというんでしょうかが書かれてありまして、安藤先生のレジュメの方を見ますと8つにこう分かれておりますけれども、本当にたくさん の戒めがここにギュッと入っております。そしてその一つ一つは後でも読むんですけれども、今にこう完全に置き換えることのできないものでもあります。でも今でもそれは意識しなければいけないことだなということもあります。それを読んでいきたいと思います。まず最初に一節から、安藤先生の塊ですと一節から十一節に、なっているんですけれども、一節から八節までちょっと読ませていただいて、お祈りをさせていただきます。新命記23章一節から八節まで。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。不倫の子は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。アンモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に加わることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水を持ってあなた方を迎えることをせず、アラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇ってあなたに呪いをもたらそうとしたからである。しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主は あなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神、主はあなたを愛しておられたからである。あなたは一生、彼らの平安も彼らの幸せも決して求めてはならない。あなたはエドム人を忌み嫌ってはならない。これはあなたの兄弟だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその地で希流者だったからである。彼らに生まれた子供たちは三代目には主の集会に加わることができる。お祈りします。神様、あなた様が私たちに教えてくださるすべてのことを感謝いたします。そのすべてを汲み取ることの難しい私たちですが、ご聖霊様の豊かな働きの中で、それぞれが御言葉から学び、また気がつき、そしてそれを自分の歩みの中に生かしていく、用いていくことができますように助けてください。配信先で聞いておられる姉妹たちの上にも神様の助けがありますようお願いします。これからの時間を見てにお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。まず最初の塊のところは主の集会に関わることです。11節までに、8節までにというんでしょうか、主の集会というのが6回も出てきます。でこの主の集会というのはそのまま読んでもイスラエルの改宗のことを表していますが、それをまた分けるっていうんでしょうかね、3つぐらいに分けて考えると、1つはイスラエルの改宗という意味があります。民数記の16章の3節、民数記の16章の3節を読みします。民数記16章3節、267ページです。彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、二人に言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。あんまりいい話ではありませんけれども、イスラエルのこの集まりのことを主の集会というふうに言っております。またイスラエルにはいくつかの祭りがあって集まるわけですけれども、特にイスラエルの三大祭り、継越の祭り、七週の祭り、収穫祭ですね、カリオの祭りがあります。とその時のことも申命記の16章の16節に書いてあります。申命記の16章の16節、345ページです。申命記16章16節、あなたのうちの男子は皆、年に三度種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならないと、集まることを言われて、これがイスラエルの改宗の意味を持っています。また戦いに行く前にもこのイスラエルの改宗は集まっているわけですね。詩詩記の20章の2節、詩詩記の20章の2節、465ページになります。詩詩記の20章2節、民全体、イスラエルの全部族の頭たちが神の民の集会に参加した。剣を使う歩兵も40万人いた。戦いの前にもこうして集まって、それは主の集会というふうに呼ばれていました。そこには大切な時、またイスラエル、神様の民であるイスラエル全体のことを主の集会というわけですけれども、この主の集会に加わってはいけない者たちというのがここに出てくるわけです。一節には体に血管のある者が主の集会に入れないということが書かれています。また2節には、不倫の子が主の集会に加わってはならない。そこにはさらに厳しく、その10代目の子孫さえ 主の集会に加わることはできないとあります。この不倫というのは、まあ、今私たちの考える不倫というのも あるかもしれませんけれども、この時代はそれもあったと思いますけれども、異邦人との結婚っていうこともその中に入っていたようです。まあ、考えてみればその子供には何の落ち度もないというんでしょうか、落ち度もありませんけれども、そこに10代目の子孫さえ主の習慣に加わることができないというのは大変厳しい神様の戒めだなと思いました。またアンモン人モアブ人も主の集会に加わってはならない。このアンモン人モアブ人もその10代目の子孫さえ決して主の集会に加わることはできないとあるわけですけれども、アンモン人モアブ人、このロトの娘の子孫であるわけですね。ロトの姉娘の子孫、また末娘の子孫がこのアンモン人とかになるわけなんです。で聖書辞典でこのアンモン人モアブ人というのを調べてみましたら、まあ、要はこうアブラハムの親戚の家系ではこうあって、ロトですからね、家系ではあるわけなんですけれども、偶像に染まっていきまして、まあ、ロトはそういう町にもちろん住んでいたので影響大きかったと思いますけれども、ロト、ごめんなさい、偶像の影響を受けまして、ミルコムとかいう偶像を拝むようになりました。でそしてそれは第一列王記の11章の7節、また第一列王記11章の1節から8節などにも出てくるんですけれども、神を喜ばせるために、ミルコムを喜ばせるために人間を捧げる、また幼児を犠牲にする、幼児を捧げるというような礼拝を捧げていました。で回り回ってというか、ソロモンの時代になってもソロモンの奥さんからそれがまた入ってきて、第一列王記の方にはそのソロモンの奥さんから入ってきているその偶像が出てきます。この新明記ではなくてずっと後の時代になってもこの影響、この偶像の影響っていうのは大変大きかったというのが分かります。10代目の子孫さえというふうに神様は厳しくおっしゃっているんですけれども、神様にはもう先まで見えていて、この偶像がアンモン人モアブ人が拝むその偶像がイスラエルにどんなに大きな影響を与えていくか、でソロモンの妻にまでそれが入ってくるわけですから、イスラエルの王として立つ者も、まあ、影響させていくっていうんでしょうか、そういうことを神様ご存知で、このような厳しい、決して主の集会に加わることができないというような厳しい言葉を言っておられると思います。とまた、4節5節はこの、説明が書いてありますね。有名なバラムのこともそこに載っています。そして6節に、あなたは一生彼らの平安も彼らの幸せも決して求めてはならないとあります。偶像を拝む者たちが一見祝福を得る、この世では富を得たり祝福を得たりするように見えたとしても、あなたは一生彼らの平安も彼らの幸せも決して求めてはならないと、そこに真実な平安や幸せはないということをおっしゃっています。また7節には、あなたはエドム人を忌み嫌ってはならない、これはあなたの兄弟だからである、エジプト人を忌み嫌ってはならない、あなたはその地で寄留者だったからである、彼らに生まれた子供たちは3代目には主の集会に加わることができるとあります。エドム人はエサウの子孫でありまして、この約束地の地に入っていくときにもそこの部分はこう避けて通るようなことが前に一緒に学んだと思いますが、親戚であるということですね。そしてエジプト人も その地で気流、自分たちが あなた方は気流者であったということを言われています。まあ、出エジプトの記事を思い出すと、まあ、奴隷にされていたわけですけれども、まあ、出エジプト記を読むと、こうヨセフを知らない王が出てきたあたりからそのような流れにやはりなっていますね。そこからこう奴隷化されていくのが分かります。それでも出エジプトの時にもイスラエルの民がどんなにこう豊かに出発したかっていうのを私たちはこう知ることができると思います。まあ、なんでしょうね、食べ物とかそういうものも与えられていた奴隷たちであったことを知ることができます。神様そのことを忘れないようにということを言っておられます。また次に戦いにおいて主の陣営を清く保つということが書かれています。塊で私は9節からかなと思ったんですけれども、9節からしばらくのところを14節までですね、読ませていただきます。23章9節、あなたが敵に向かって陣を敷くときには、すべての汚れたことから身を守らなければならない。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚した者があれば、その人は陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没とともに陣営の中に戻ることができる。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。こうしてあなたの陣営は聖でなければならない。主はあなたの中で恥ずべきものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなさい。この、まあ、陣営ですね、敵に向かって陣を敷くという、場所でのことが戒めが書かれておりますけれども、神様はこれから戦いがあるんだということをまず意識させているなと思います。それこれまではこう内側のことがいろいろありましたけれども、約束の地に入ったらもう何にも苦労なくそこをいただくことができるのではなくって、そこで戦いがあるということですね。その時に必要な戒めです。で10節に、まあ、精を漏らして身を汚したものがあればというようなことがありますけれども、神様が作られた生理的なものであったり、まあ、病によってこう漏れが出るとかそういうこともあると思うんですけれども、まあ、神様が作られたそういう生理的なものであったとしても、神様がこの時は清くないと言われたことは清くないんだなっていうことが非常にこう感慨深いというか思いました。この後の、用を足すこともそうなんですけれども、これは神様がお作りになったことですよねっていうか、罪が入ったからじゃないですよねみたいな、ちょっとその辺がちょっと分かんないんですけど、神様がお作りになったこの何でしょうかね、まあ、サイクルというか、それの中でも神様はこう清いもの、汚れたものというふうに分けて考えておられます。でただそういうものであったとしても、まあ、夕暮れになったら水を浴びて、まあ、日没とともに陣営の中に戻ることができると11節にありますが、まあ、長々とこうそれを追っていくのではなくって、イスラエルの時間というのは夕方になると次の日になります。ですからこう夕方になったらこう身を清めてその陣営に戻って、次の日の朝からはもう戦いに出ることができるというような神様は賢いお方でありますと思いました。また排泄物のこともそうですけれども、そういうものを神様がご覧になる14節を読みますと、あなたの陣営の中を歩まれるという神様がここハッとさせられました。 あなたの陣営は聖でなければならない。主があなたの中で恥ずべきものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなさい、というふうに書かれています。主はいつも陣営の中を歩き回っている。これを読みまして、こう主が私の中をこう歩き回っている、またあるいは私たちの教会の中を主は歩き回っている、また家庭ですとか、職場ですとか、私たちが行くところどこでも主がこう歩き回っているというところを想像して、それはすごく励ましにもなりますし、そしてまた別の面ではこう身を正されるというんでしょうか、主がご覧になっているということを思わされます。そして主が私たちの中の汚れた恥ずべきものを見て、離れることはないんですね。神様は憐れみ深い方ですから、 今に適応するならば離れることはないわけなんですけれども、祝福からそれてしまったり、私たちの心が逆に神様から離れてしまったり、そういうことがないようにしなさいと教えてくださっています。また15節16節はこの奴隷のことが書いてあるんですけれども、安藤先生の方にも 主を酒どころとして亡命してきた奴隷を受け入れるということが書かれています。エジプトを脱出してきた時にも異邦人がそこに含まれていました。出エジプト記の12章の37節、出エジプト記の12章の37節、38節、120ページです。イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の少年男子は約60万人であった。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登ったというふうにあります。この時代から前からこの異邦人が誠の神を信じる民に従ってついてきたわけです。偶像を信じていた人々が気がつかされて、誠の神を信じるイスラエルの民についてくるっていうのは大変な大変な犠牲を払うことでありましょうし、また素晴らしいことだなというふうに素晴らしいことです。で、ある意味私たちもそうなんですね。私たち異邦人の立場でありまして、いやあなた方はというふうに言われてしまったらもう困るわけなんですけれども、私たちも受け入れていただいたものです。そして今の教会生活においてもそれは同じことが言えると思います。いやあなたはっていう人はいないということですね。あとの、適用のところにも出てきますので、このくらいにしておきたいと思います。また4番目に、イスラエルの男女が神殿娼婦や神殿男娼になってはいけないとあります。偶像礼拝に習うことをしない。で、この神殿娼婦や神殿男娼がしていることっていうのは、それは偶像が喜ぶ、偶像がすごく、言葉がちょっと汚いかもしれませんが、偶像が喜んで興奮して富が与えられる豊かな豊穣になる、そういう意味があって、神殿娼婦神殿男娼があったということです。で、神様はそのようなものは喜ばないということを教えて、おります。そして、いかなる聖願のためであっても、どんなに良いことのためであっても、そういう儲け、犬の稼ぎっていうのは、これは神殿男娼の稼ぎのことを意味するそうなんですけれども、そういうものを持って主の家に携えていってはならない、捧げてはならないということをが書かれています。私たちの今でもこう、与えられる富というものが完全に清いものっていうのはちょっとまたわからないですよね。こう回ってくるこの経済の流れで、ね、本当にこれは捧げていいのかしらって考える人もいるかもしれませんけれども、この時このような偶像に、偶像のを喜ばせるために、したことによっての収入を、捧げてはいけないというふうに教えられています。また、19節からは、利息を、 同胞から取ってはならないということが書かれています。それは主の家族だからというふうに、安藤先生のレジュメに書いてあります。このことについては出エジプト記の22章25節、レビ記の25章35節などに書かれております。そして20節、同じところで同じことなんですけれども、20節に、20節の真ん中辺からでしょうか。それはあなたが入っていって所有 しようとしている地で、あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福されるためであるとあります。利息を取ってこう自分が儲けようとしなくても、神様は祝福してそれを補い満たしてくださるということですね。私たちは人間はというんでしょうか、こういう経済活動についてなんとかこう得をするようなことを考えてしまったりすることが多いんですけれども、ちょっと気をつけなければいけないことなのかもしれません。そして21節から23節は誓願についての戒めです。口から出たことを遅れずに果たすということです。私たちが口で誓ったことは、あなたの神主は必ずあなたからそれを要求しというふうに書かれてありまして、あなたが在籍を追うことになるからであるというわけです。今いつまでも引き延ばしていたりすること の罪深いことを教えておられます。そうですね。そして無理だったらそれをやめても良いことも書かれています。それはここには22節にあるわけですけれども、前にここで婦人で学んだのか、少年というか全体で学んだのか、女性が誓ったことについての教えとか出てきたこともあったと思います。辞めるときには辞めて、辞めることができることを神様は教えて、くださっています。ただ私たちはこう軽々しく誓わないということも忘れてはいけないですし、損になっても立てた誓いは変えないと、すいません、どこの箇所だったかそう忘れてしまったんですけれども、箴言だったでしょうか、損になっても立てた誓いは変えないという教えもある通り、軽々しく誓願をしない、誓わない、そして、もし約束、神様や人に約束したならば、それを果たす努力をしたり、またそれが自分に損になるからといって、軽々しくやめてしまわないっていうことも考えていきたいと思います。そして24節25節は、隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。これは非常にこう、なんでしょう、寛容な戒めでありまして、この受ける側からすれば非常に寛容な教えでありますけれども、あげる方からすると、なかなか厳しい、戒めかも、しれません。しかしここで、お互いにですけれども、貪欲の罠に注意するということが、貪欲の罠に警戒しなさいと安藤先生も書いております。これはもうイエス様の時代になっても、その前にルツ記なんかでもそうですけれども、落ち穂を拾わせてあげたり、お腹の減った弟子たちが麦の方を手で揉んで食べたりとか、そういう記録もあります。お互いに貪欲であってはならないということが分かると思います。以上がこの23章全体のことを少し細かく見せて、見ていただきました。で、ここから何を学ぶことができるかと、いうことをちょっと読んでいきたいと思います。 1の1として旧約の戒めは新約における新しい契約と一致している。しかし当時教えられ実践されたまま今日も行えということではない。今もそうなこともあるということですね。旧約だからも関係ないということはないということですね。そして、例えば汚れたとされていた障害、民族、病、過去の罪、歴史や出世、厳しい裁きについては廃棄された、成就したため必要がなくなった、影であったので本物が現れて必要がなくなった。コロサイ書の2章の17節を読みますと、コロサイ人への手紙2章の17節を読みますと、これらは来たるべきものの影であって本体はキリストにあります。立法であるとかいろんなものは影であったということが書かれています。また、1の2ですね。私たちは立法を成就されたイエス様の教えと御業、また聖書に明かしされている新約の教会の実践と教えによって旧約の立法をどのように生かすかを判断して実行する必要がある。会により死刑にされることが死刑にされることをするだろうか、汚れているからと福音の救いから排除してよいだろうか。教会はその思いに捉えられて社会改革を遅らせてしまった。例えば白人以外の民族を救いから除外して占領植民地とし奴隷とした、呪われたハムの子孫だということでそれをした、根強い人種差別があったということは私たちも歴史を見知っていることです。神様が全ての人が救われることを望んでおられるということは御言葉からも明確に記されていることです。イエス様が全世界の人々のために、命を捨てまた蘇られたことははっきりと分かっていることです。第一テモテの2章の4節、第一テモテ2章の4節419ページ、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。すべての人がその救いの対象者であります。人の目には汚れているからとかこうだからあだからといってどうなのかなと思うことがあるかもしれませんけれども、何代目で帰ってこれるみたいなところも先ほど読みましたが、その時代から戻れる可能性を神様は教えてくださっていました。それは今の教会においてもあらゆる人に福音を伝える必要があるわけです。もしかしたら非常に問題のある生活をしている人が教会にいらっしゃるかもしれません。こんな人がっていうことがもしかしたら私たちの教会生活の中にあるかもしれません。しかし主がその方のことをどう見ておられるのか、この人は救われなくていいと思っておられるのか、愛しておられないのかということを考えたときに、主はその方のことも愛しておられ、その方のために十字架にかかり死なれ3日目によみがえられたということを忘れてはなりません。もちろん教会の安全のために時には、安藤先生が身を挺して守らなきゃいけないこともあるかもしれませんけれども、基本的に全ての人が戻れる可能性がある方々だということを忘れないでいたいと思います。また1番の2ですね。生活のすべての部分に信仰を働かせなくてはならない。生活や社会、営みのあらゆる部分に主の御心があり、私たちはそれを行って主の栄光を表すことを求められている。 礼拝、男女、家庭、生き物、家畜、戦争、経済活動、建築、農業、牧畜、信仰生活はあらゆる場面に一貫した生き方を私たちにも求められている。営みのあらゆる部分に主の御心があるっていうことに対して本当に目を覚ましていないといけません。またローマ書の11章の36節に、ローマ書11章36節、317ページですけれども、その前からも読みたいのですが時間がありませんので、11章みんな読んだらいいと思いますけれども、36節だけ読みます。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。そして第一コリントの10章31節も書かれています。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべての神の栄光を表すためにしなさい。私たちの陣営を主が歩き回られているということを忘れないで覚えていたいと思います。1番の3、聖書の学びと実践においてバランスを大切にする。ある面だけを強調しすぎない。例えば清さと同時に憐れみと配慮、また公正など、さまざまな面でのバランス調和が必要である。イエス様は神に捧げたからと不要義務を拒んでいた過ちを指摘された。また9章10節から13節、マルコ7章9節から12節、また9章13節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。神の選びと救いの自由性、信仰と行い、恵みと義務、神の愛と神の厳しさ、聖書のある部分だけを強調すると異端になってしまう。そのバランスを取るのは神の御言葉、聖書とご聖霊の導き、それに全く従う信仰である。また5章17節から20節とあります。また5章17節から20節、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また教えるよう行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。天の御国に入れるのはただただイエス様の憐れみの御業でした。その中に、この、神の選びと救いの自由性の後からも書いてあることですけれども、この恵みと義務であったりとか、そういう優しいところと硬いところと両方ともあっての、信仰生活に、なるわけです。主が求めておられることは 何なのかということを求めながら、そして主が私たちの間を歩き回っておられることを意識しながら歩んでいきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵み深い天の地なる神様、あなたの言葉を共に学べましたことを感謝いたします。あなた様が旧約の時代から今に至るまで私たちの歩みを見守ってくださり、そして正しいことを教えてくださっていることを感謝いたします。それにふさわしいものではありませんし、ただただあなたの救いと憐れみにすがり歩むものであります。どうぞ最後まで私たちを導いて伴ってくださるようにお願いいたします。この時間を感謝して イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。